マティルクでーす。うい、10日目ですね。連続配信続いております。今日もね、雪がしこたま積もってるんで外出はしません。不要不急の外出は控えます。防音室にこもって何を喋ろうかな。しりとりしますね。日曜日だから特にテーマは設けずいいですよね。それでいきます。じゃあ早速始めます。はい。雪がいっぱい降ってんで、雪の木、言っときますけど雑学しりとりですからね。ルールはやってくうちに、聞いてくうちに分かると思いますよ、初めて聞く人はね。雪の木、キアヌ・リーブス。キアヌ・リーブスさんはオフの時はですね、もうとことんだらける、とことんだらけるプロですね。キアヌ・リーブス、スペース、ドーナツとかで入れてみてくださいよ。キアヌ、スペース、ドーナツ。これで出てくるかな？画像。出てきましたね。もうひげぼうぼうで、公園のベンチでですね、ドーナツをむさぼり食ってるキアヌの映像。ハリウッドスターとは思えない風貌ですね。もう指ペロペロしてますよね。隠し撮りされたんだ。こういうのしたいんでしょうね。ジョン・ウィックの後とかはもうドーナツ食いて、ドーナツ食おう。よーし。また人殺すシーンか。でもこれ我はドーナツ食える、ドーナツ食えるっつって、マトリックスの時もそうだったんだろうな。ヒゲ伸ばし放題伸ばすのっていいっすよね。実はね、正月、年末年始ですね、8日間ぐらいかな、ヒゲ伸ばしちゃいましたね。で、湯沢に、YouTube 撮りに行った時、実はヒゲ剃ってなかったんですよね。写真が1枚だけアップされてんのかな、 YouTube に。ひどいヒゲ面でしたね。キアヌ・リーブスになろうとしているマティログです。なれるわけがない。かっこいいもんな、キアヌ。キアヌね、いつのキアヌ好きですか、皆さん。そもそもキアヌ・リーブス好きですか。いい男ですよ。キアヌって確かクォーターなんだよね、確か。音楽もやるんですよ。国籍はカナダなんだ。もう56歳。お父さんがハワイ出身のアメリカ人地質学者で、でおばあちゃんが中国系ハワイアン。そうそう、でキアヌ・リーブス自身は中国美術や中国中華料理などに囲まれながら育ったんだ。だから箸の使い方もうまいんですよ。で母親はイングランド人の元ダンサーでデザイナー。 へえ、そうなんだね。はあ、ちょ、キアヌから一回離れます。キアヌ・リーブスの巣、スイカ、スイカがやっと秋田でも使えるようになるらしいですよ。待ってましたよ、スイカの。カ、カリフォルニア、なんかカタカナ縛りになってきてるね。スイカも一応カタカナでしょ。うん、まあ厳密に言えばアルファベットなんだけど、まあカタカナ、ひらがな禁止でいきましょう。カリフォルニア、アメリカ、アメリカ大変ですね。日本じゃちょっと考えられないですよね。4人が撃ち殺されるっていう、こんなことあるんでしょうか。第二次南北戦争始まってますね。でトランプさんがなんか往生際悪いね。うん、ツイッターフェイスブック封鎖されたのに別アカウントで書いてるっていうなんていうか、まあ独特な国だねアメリカって。アメリカのか、またかか、カーディナルス、スペイン語、日本語ついちゃった。でも許して、世界で一番使われている言語が、これはどうなるんだ。まあ中国語っていうのはね、4種類ぐらいに分かれるそうですからな。北京語、広東語、なんとかかなんとかね、あるので、これちょっと中国語って一括りにできないんで難しいと思います。で、今まで英語だと言われていたんですが、これをスパニッシュ、スペイン語がですね抜いたらしいですね。ですので、ネットフリックスもですね、英語吹き替え版だけじゃなくてスペイン語のもの、もっと言うとこれまでのその白人主義じゃなくて、ハリウッド映画って、白人の人たちがスタッフの大半ですから、どうしてもそのエコヒーキが働いてね、白人が主役を務める、白人がいい役の映画っていうのばかり作ってたんですけども、いよいよここに来てね、ヒスパニック系の人とか、また、ブラックアメリカン系ね、アフリカ系のね、アメリカ人とか、あと中国系とかね、アジア系とか、どんどんこう使っていく流れになってきてますね。まあ当然といえば当然ですよね。ネットフリックス見る人たちが世界規模になってきて、いろんな人種の人たちが見るってことは、自分に近い人種の人は出てほしいと。昔の映画ってアジア人ってほとんどセクシーキャット役、要はそのセリフほとんどないけど一応出てますよと、でちょっとセクシーな役で一瞬見えるみたいなだけだったんだけど、そうじゃないようにねなってきてますね。スペイン語の吹き替えの映画がどんどん増えてくるでしょう。スペイン語の語、ゴルギアス哲学書ですね。ゴルギアス読みましたか皆さん。ス、またスか、スーパーフリーっていうのがあったね、昔早稲田大学の学生が作ったね、とんでもないサークルね。なんかこれ悪口だけ言った感じになったから、そんなことないです。もう早稲田の話で言うと早慶戦ってあるじゃないですか。ラグビーしかり、野球が早慶戦か、でラグビーが早明戦ですかね。で早稲田の寮があって、その ラグビー部とか野球部たちがね生活する寮があって、もうその試合の前の2週間ぐらいはもうそれはそれは、張り紙が引かれね、外出禁止、うん、外に遊びに行ってね、なんか不祥事起きたら大変だし、また自分たちにその気がなくても周りからそういうトラップ仕掛けられる可能性もあるんで、もう外出禁止で、もうあの修行僧のような集中力で、日々を過ごしてるらしいですよ。それぐらい伝統校って何かその学校の名前を背負って戦いに向かう侍のようなねような空間なんでしょうね。まあ早稲田大学2、3回しか入ったことないですけども、早稲田って感じでしたね。みんなそれぞれこう自分のこうしっかりとしたこうなんかね考え方を持って、いい校風だなと、大隈重信さんやるよるなと思いましたね。合ってる？大隈重信合ってるね。大隈早稲田大学の創始者は、ですよね、大隈重信、総理大臣2回務めたんだ。はあ、早稲田ってもともと東京専門学校っていう名前だったんだ、前身がね。そこから早稲田大学になったんだ。はあ、佐賀出身なのね。話を戻しまして、あれどこまで行ったんだっけ、あれなんで早稲田の話したんだ、忘れちゃった。はい、忘れたんで、じゃあ、スーパーフリーね。スーパーフリーのリでいいですか、リ。リーマンショック。クオンタイズ。ちょっと音楽専門用語が出ましたね。クオンタイズ。クオンタイズの話したいな。クオンタイズ。スイング率ってあって、例えばなんか2ステップっていうリズムありますよね。まあドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンチドゥンドゥンチドゥンチってので、もう2ステップドゥンドゥンチドゥンドゥンドゥンドゥンチドゥンチドゥルチドゥルドゥチみたいな、このスイング率があるんですよ。で、日本で初めてそのスイング率にこだわった DTM を作ったのって YMO だと言われていて、こう絶妙な3連符までいかないんだけど、日本人ってこうドゥンドゥルンドゥンドゥンドゥルンドゥンっていうこの3連符ね、太鼓のリズムドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンが好きじゃないですか。でもそこまで行きすぎると祭り感が出すぎちゃうんで、中間ぐらい取るんですね。16ビートの32の中間ぐらい取るんですね。でそういうリズムが日本人は好きよね。本当日本って面白い国だなとつくづく思うね。だって日本で食べられない料理ないらしいですよ。こんなにそのあらゆるものが食べられる国ってのないらしいですね。もちろん和食は当然ですが、中華、インド料理、ねえ、ネパール料理、ヨーロッパ系、全種類食べられるでしょ。音楽も同様で、もうとにかく吸収しますもんね。そうだよそうだよ、面白い国だ。リーマンショック、クオンタイズ、クオンタイズっていうのはその16、このそのねスレッドをこう線を引いてった時にどれぐらいずらすかみたいなようなところを使う用語なんですけど、ズッキーニ、ニルバーナ、ネハンね、 ニルバーナー、ナイル、ナイル、エジプト文明はナイルの賜物、ナイル、ルーマニア、アメーバ、アメーバにとても似た、粘菌っていう、お金の方じゃなくて粘土の粘に菌って書くんだけど、この粘菌っていうのがね、実は知的生命体なんじゃないかっていう、説がありますね。ちょっとこの話はちょっとスピンオフで、粘菌をテーマに秋田公立美術大学に粘菌の専門の先生がいるらしいので、ちょっとその先生今度ゲストに出てもらってですね、粘菌の可能性、特にその町づくりにおいて粘菌がどのように活用されるか、されうるのかいうのを、こうデザインの観点からもですね、話聞いてみたいなと思ってます。交通網を、理想的な効率的な交通網を考えるときに、おそらく粘菌っていうのが、大活躍するんですよ。で、粘菌コンピューターっていうのも今開発している人たちもいて、量子コンピューターとかね、ディープラーニングとか、いろんなこう科学の進歩によって人間のこう知能を超えた、または一緒になってですね、相乗効果的に知を向上させようという試みがいろんなところで行われてますが、この粘菌っていうのも使ったコンピューター、街づくりデザイン、こういった話したいですね。リマショック、クオンタリズ、スッキーニ、ニルバーナ、ニルバーナで終わったのでしたっけ、何でしたっけ、分かんなくなった、分かんなくなった、はい、ごめんなさい、なんで謝ったんだ、誰に謝ったんだ、ナイルで、ルナイルでどうした、ルマニアで、アンデスとか言った、言ってないか、はい、分かんなくなったんで、今日はこの辺にします、はい、また明日、マテログでした。